どうも、モグラグラジオでーす。というわけでございまして、まあ、いろいろね、モグラグラジオを毎週聞いていただいている方はご承知の通りなんですけど、いろいろ、モグラグギャラリーが無事オープンしました。
おめでとうございます。
はい。そして、モグラグラジオの方も、このポッドキャストの方も、よりパワーアップしていかなあかんな、いうことで、うん。なんですけども、その、レギュラーで今までやってきたことも、その、続けていきたいということもありまして、うん、今回はですね、ゲストの方をお二人お迎えしまして、モグラグ的上半期映画談義2015を開催したいと思います。ということで、おきちゅうでーす。そして、モグラグ映画評議会のメンバーをご紹介したいと思います。今回ちょっと欠席が多かった。
寂しい。
そうそうそう、ね、
寂しい。
まず、3人か。3人
まずは半年に一度出る男、大森くんです
。ライターの大森です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、今年2015年の映画ランキングからレギュラーメンバーになりました、ペロちゃんでーす。
ペロでーす。
お願いします。そしていきなりなんですけども、
はい、
ここでちょっと重大発表がありまして、これ今まで僕と野村康夫のアートコア対談のスペシャル企画でこれ半年に1回映画の話してたんですけど、これを今回のこの配信を第1回としまして、僕とペロちゃんの映画のことだけを喋る新番組を立ち上げようと思っておりましてですね、まだタイトルがね未定なんで、
未定
です、ね、今からちょっとこの3人で上半期の映画談義をしてる中からタイトルのヒントを探るっていうのが 裏テーマとして流れてるっていう
ちょっと低い、
そう、平行世界がどんどん存在してるっていうのを思いながら聞いていただけたらなと思うんですけど、分かりました。で、なので再来月まだ僕とペロちゃんのその番組がやるんで、その時とかに今日ちょっと翔太くんと平野くんが締め切りがちょっともうパンパンすぎて来れなかったんですけど、
売れっ子、売れっ子アピールがもう
売れっ子、売れっ子アピールはもうね
強い、
もう本当締め切りがみたいなこと言われた、
言いたい
こっちは何も言われない、そうだ、あの二人はその再来月とかにね読んでちょっと映画の話とかもできたりとかもするんで、うん、でもあれやねん、なんかペロちゃんとちょっと喋ってたのは、例えばなんかその2ヶ月後に話題になるである映画の監督縛りとか、監督ギリ
過去作を見て、でその作品をより深めるみたいな、面白いんじゃないかなと私、うん、
ジェラシックワールドの、
そうそうそうそう、だから、はいはいはい、ジェラシックワールドになるともうすごいフォロワーが出ちゃうから、死ぬ気で見ないと、
ジュラシックパーク縛りやったらめっちゃしょうもないの見なあかんから、そうそうそう、ね、まあ何かしらの縛りでね、
あ、なるほどね、
こうやってこうちょっとこう深く一人何かの作品を掘り下げるみたいな番組をね、隔月なんで、
あ、
年6回ですが、
うん、
ペロちゃんは今年の1月の上半期映画ランキング、モグラグ的映画ランキングに彗星のことから現れて、まあ俺たちからは本物という、
みんなが見てなさすぎ
る、そうそうそう、あれにノムさんがもうやられて、俺はあそこまで見れへんって、まあ岡山に引っ越したんだ
け
ど、あれが原因、
いや、それが原因じゃないけど、
また男を一人東京からさらって
というわけで、まあ、だからね、まあ、ペロちゃんとはね、うん、ちょっと番組やりましょうということになりましたので、うん、で、この上半期映画談義は毎年7月に、だ1月にランキングをつけるから7月に配信してるんだけど、ちょっと今回はね、ごたごたしてて、
うんうん、
8月になっちゃいましたけど、
引っ越しサムシングが。
そう、引っ越しサムシングは&モグラギャラリーオープン施工サムシングがいろいろあったもんで、もう1ヶ月間肉体労働してね、
うん、
体重が2キロ落ちた感じですけど、
メモの範囲
目もおかしくなったしね、
そう今も目がおかしいんですよ、
逆にラッキーなんか、
誇りで
何が
絵描くときにいつもと違うから、
そこを
おしゃれって、
まあでも筆も握れてないのもさることながら、あらかじめ言ってきます、今年ほんまかつてないぐらい僕映画見れてないんで、
うん、
でも2人の
ちょ
っと2人のおすすめをね、
うん、
聞くっていう、
そういう定義で、
はい、ということで2015年の上半期ですよ、話題作いっぱいありましたけど、 まあまあなんでしょうね、
やっぱ妹誕生
まあまあ、まあ、そうなるよ、
ね、いやもういきなり
妹誕生
いきなりマッドマックス
マッドマックスやんな、やっぱりやっと昨日見れました、
遅い、
いやー
うー
ん、あ
れ最高
最高
最高、もう今映画館で見れる最高の映画表現はあれ、
いや、
う
ん、あれ、いやほんま
あれが一番、
一応今太田とカニちゃんっていうのと同居してんねんけど、うん、2人ともマッドマックス見たことないっていうから、うんうん、先々週ぐらいに1から3までを見たの、
は
い、見返して田植えで行って、うんうん、だからもうすごい結構俺予習、うんうん、てか復習がかなりもう済みの状態で行ったからもう最高でした、
うんうん、いやもういやちょっと次元がね全然ちゃうよね、サンダードームからちょっと一気にもうなんか、
でも
15年あって映像の革新が強いのと、まあ、まあ、そうそうそう、あとでもあれ CG じゃなくてスタントマンがやってるから、うん、CG のシーンはあの砂煙のとこだけだから、
あとでもあのクラッシュした車からハンドル飛んでくる、
ビヨーンとかそういうの後から立ちしてるけど、でもクラッシュは全部本物だから、
はい、
やっぱりただの荒野で車が転がってる映画って最高なんだなっていう、うんうん、もうい
やし俺あれマッドマックもうザッツマッドマックスやったやん、
いやそうそうそうそう、うん、
あれは劇場で見れたっていう、
いやそうそうそうそう、
すごい幸せやった、あの
見てない人も絶対劇場に行った方がいいし、うん、あと5年ぐらいずっと劇場でやっててほしい、
あ、うん、あとやっぱ例によってマッドマックスってあの別にそれ単体でいいやん、
いい
単体でいいし、今回のそのあのデスロードも、うん、まあ、フューリーロードも単体でも十分楽しめるけど、うん、1から3見てたらこのデザインとか、
いやもうそう、
あのあもう、ね、そうファーストカットでぶち上がり、
いやもうめっち
ゃそうぶち
上がりも
あと俺映画で全く前情報入れずに見てて、うん、あれもしかしてと思って今日調べて、あの本前ってさらに上がってんけど、
あ
のそれこそ妹誕生、
そうそうそうそうそう、
ワンの敵役の、
あ、名前、
そうそ
うそう、名前忘れちゃった、
トゥカッター
、あ、
トゥカッター、
いや俺なんか似てんなと思ってて、
あ、本当、
口隠れてるやん、
あ、そう、ね、
で別に眉毛も両方あったし、なんかこれがあの人やったらめっちゃ上がるなと思って、今日
いやそうなんですよ、
トゥカッター年取ったらあんなね体ボロボロになっちゃって後ろに来てもう新しい新興宗教たち、
うん、まああれはだからこうね、
細部にね宿ってるもんね、神がね、
宿ってる宿ってる、
でもうワンシーンシーンごとにどこ切り取ってもかっこいいんちゃうかいうぐらいの、
本当に来る前に私あれ買おうと思ってて、あのもうあのシナリオブックが出てるじゃん、4000円ぐらいの日本語版が出てんだけども、
あ、マジで、
もうそれがランキングで1位になってるの、アマゾンで、
はいはい、
もう書店で買えないんだって、うん、見てこようと思ってたんだけどちょっと買い忘れてちょっと悔しい、
うん、だからあのさ、マッドマックスってシリーズってやっぱ変な映画っていうかさ、
うん、高橋由樹がうまいこと言ってて、あれは神話なんだと、
あ、
うん、だから神話を、だから神様がいろんなとこでなんかいろんなことをしてるのを、うん、整合性がないだとか言うのはもうナンセンスだって言ってて、うん、そう、全くその通りだと思う、うん、もうつながりがないじゃん、だって
つながりがないけど、
でもゆるく、
そう、
だから、
う
ん、なんか、
だ世界観の設定っていうのがどの段階でできたんかっていうのがすごい興味があって、ワンとか今見返すと、あの立ち入り禁止区域を車で突き破るとかもあんねや
んか、うんうん、
でそこでやんわりとそのなんかこうこっから先の環境汚染みたいなのが匂わされてんねんけど、もともとあの映画って全体的にセリフも少ないし、
うん、
そのもう絵で見せるっていう映画、
でもワンの時はあの確かあのジョージ・ミラーは現在の設定で撮ろうとしてたんだけど、でも
破滅直前の感じやもんね、
撮影のその許可の問題で、あの街中で撮影が全部できないってことで荒野に移して、で、あ、もうだからじゃあ設定を変えようって言って、うん、ああいう未来、近未来の設定になったんだけど、うん、でもそれがもう本当に最高の状態になったわけじゃん、
ね、
だから神がかり的な天気があったわけ、
う
ん、
そうね、だからこう映画の魔法がね、
そうそうそう、街中で撮ってたら多分全然別の映画だったと
思
う、
うん、確かに、
いやでもやっぱね、そういう意味でも、うん、やっぱり今回も多くは語らへんし、
うん、
まあ、全然あの、マックス的には全然ストーリーこっからまだいけそうな感じでも終わるし、
うん、そう、あと2作作るって言ってる、あ、
シリーズがね、
そう、超楽
しい、どこまでもついていくよっていう、
しかもサイドストーリーあれ15年かかってるからめちゃくちゃ考えてて、
はいはいはい、あ、コミックスがもともとあるもんね、その、
あ、コミックスは知らない、
あの、あの今の歌の方の、要はあそこに行くまでのあの
そうだそうだ、
スピンオフの漫画がアメリカンコミックとしてはちゃんとあって、
そうだって、あのさ、あのギター弾いてるやつのサイドストーリーとか最高な、そうそうそう、知ってる？
いや、あるよね、
洞窟の中でお母さんと一緒に暮らしてて、で、お母さんが死んじゃって、でもお母さんと離れたくなくて、うん、お母さんの首だけ持って、皮を剥いで自分にかけてるっていう設定なんだって、あれ。
目が見えへんだけの設定しか気づかへんから、
ね。目が見えないっていうのは、あの、なんか、やっぱりウォーボーイズだから戦闘に行って目が見えなくなっちゃってっていうのもあるらしいんだけど、でもお母さんの顔、だブリって取れるじゃん、途中で。
いや、あ、いや、だそれで言うと、俺がほんまに一番、これはめっちゃおもろいと思ったのが、あの、武器商人。
あー、乳首
おじさん。あいつ、なんか、塩ビ服みたいなのして、乳首だけ開いてて、コリコリしながら、あいつら砦に戻るんじゃねえかって言って、もうこれやで。
足が増足でね。
このディテールやでと思って。
いや、あれ、なんかディテールがさ、もうすごい、愛というか、本当もう、ジョージ・ミラーがこれをやりたいんだっていうのが。
そ
う
そ
う
そ
う、
しかも、思ったのが、その、なんていうの、今までの、うん、そのマッドマックスフォロワーのさ、いろんな作品があるわけじゃないですか、それも全部抱え込んで、
はいはいはいはい、
でフィルターに通して綺麗にろ過されて、
う
ん、で裏設定もいっぱいあるのに、うん、セリフは超少ないし、あんなに洗練させるっていうのは、うん、もうモダンバレーみたいなもん
そう、いや、マッドマックスを見てるっていう感じだから、あの今もう全然技術的にできんのに、わざとあの車が速く走るのを 早送りでやるシーンとかも一瞬入ってて、
うん、
今回も、
そうそうそうそう、
あれもうだから80年代じゃ あれで速い車っていう V8 ニトロがグンってなったっていうのを踏まえてるからめっちゃ上がるし、今の人が見ても新しい演出として見えるんちゃうかなっていうぐらいのバランスで、
いや、だからこれからまたあの映画が CG 今全盛期だけど、またちょっと戻ると、
うん、
ああいうやっぱりああいうクラッシュとかは本物がいいんだって、ね、まあもともとそれの傾向が強い監督は結構いるけど、うん、本物でやりますみたいな、ま
あ、だってマッドマックス1のさ最高のクライマックスってあのスタントやもんな、あのバイク、う
ん、突っ込んじゃうやつね、
の頭に
死んだって言われ
たし、ね、
うん、あれはあの初めて見たカニちゃんも太田も
「この人」みたいな、うん、あの人この間日本来てたよね、
あ、そうなんだ、
そう、そのスタントもあのマッドマックス祭りみたいなの来てた
いや、やっぱね、そう CG がいや今だからよく言う話やけど、今80年代の映画を見る時の一番正しくテンション上がる見方は全部体でやってるっていうところの凄さやし、マッドマックスなんか1も2も3もこれ一歩間違えたら死んでるよねみたいなのをガンガンやってる中で、で CG がここまで、でももう本当にもうそれこそこの後なると思うけど、チャッピー見たらもう CG って意識がもうなくて見れるぐらいまで進化した状態で、じゃあマッドマックス何すんねんってなった時のこのザッツマットマック、
うん、そう
これは本当にトロンレガシーを見たがっかり感の真逆、
そういやだからマットマックスファンはみんな、まあとりあえず、予告見て これいいし、とりあえず30点でもよしとしようみたいに思って、うん、がっかりすることも覚悟の上で見に行ったけど、もう大変だね、
いや予想超えてたもんね、何倍もも
うだってもう、
いやこんだけ激褒めしても、いや全然ハードル超えるよあなた
そうそうそう、もうブブだっていうね、毎回記録
アイテムのさ使い方がさ、なんかあのそれこそ深読みをすごいさせるっていうか、
う
あの3で出てきたあのさ目の周りを 黒く塗った白塗りの男の子のデザインであの街のキャラが全部できてる感じとかもなんかつながりあるんやろかみたいな、むしろあの子があの谷から逃げてきた人なのとか、なんかそういうなんかもう多分深
くでマックスもさ、うん、最初出てきた時はロン毛じゃん。
あ
ーで3も最中ロン毛でちょっとあのボヘミアン調の服着てるからね、はい、とかねちょっとあるけど、うん、どうなんだろうね。でももうジョージミラー本当ありがとう、もうジョージミラーがもう私にとっては妹誕生みたいなもん。
いやなんかあのジジイとババアのさ、
うん、
もうほんとかっこよく撮るじゃない。
撮る
俺もあのババアのシワの感じがもう最高に良くてもうめっちゃかっこいいと思って、
うん、やっぱり編集のタイミリズムとかやっぱり完全にアップデートされてるし、
うん、そう編集も超でもジョージ・ミラーの映画って全部は見てないけど、うん、ロレンツォのオイルとかも含め全部やっぱいいっていう、うまい。
でもさ、フィルモグラフィー見てるとやっぱりあのマッドマックスの存在感のデカさが結構あの人はきらめいてるっていうか、なんかまあ俺まだ見れてないけどベイブとかはもう
ベイブね、そうなんです
よね。ベイブどうなの？
ベイブは私見てないんだけど一説によるとあれは豚でやったあのサンダードームだって話があるんです。
豚でや
った 豚でやったサンダードームって
。いや俺もすごいベイブ見たくてしょうがない。
そのシオンが好きな映画ベストでしょ。
ベストベイブらしいだもんね。
う
ん、
そう。
いやなんかねやっぱりあの監督にジョージ・ミラーにとってのマッドマックスが、だからマッドマックスを一生撮りたい人って考えた場合。うん、やっぱでもあれなんていうの、なんかこう人生とかなんか年取っていたりとかしたらさ、うんうんうん、人生にはいろんなことがあるやん、
うん、
やけどこれを撮れるっていう
70過ぎてあれ撮れるっていうのすごい、ね、だってルーカスなんか見る影もないから本当
そう、
みんなルーカスってトラウマを持っちゃっててさほらスターウォーズ祭りがもうちょっと始まってるからさ、はい、もうそのトラウマでもうルーカスの話はしたくないみたいない
やだって結局さあのマッドマックス簡単に言うとまあ言ったらこうワンで子供と嫁を失ったことで、
うんうんうん
うん、心を失ったやつがさまよってるっていう、
う
ん、永遠に成就されない
そうそうそう
マックスの冒険譚で、
そうだってさエロいシーンとか一切ないじゃん、
ないし、
う
ん、だから希望を持つと後悔するだけやとか、
そう、そうなの。
今回は割と説明がなんか割とワンからを包括するようね。
ああでもそうだね。セリフとあと映像でさフラッシュバックでバッ
と
出てくるので、あれが分かりやすいじゃん。
分かりやすかったね。うん、あの子供役あんなに子供でかくなかったんやけどみたいな、
そうそうそうそうい
つの感じを、
うん、でもなんかジョージ・ミラーのインタビューで言ってたのがやっぱりそういうの全く関係なくその間にあるストーリーを連想させるような映像にして
た、だから
神経を織り交ぜて目が飛び出すシーン
とか、はいはい、そうあったよね、あれとかテンション上がったわ、
そう
入れてくれてると思って、
でもねあのビヨーンビヨーンってなるあのさなんて棒飛び舞台が あれが最後に出てくるのウィーってなるいやーってなってクライマックスであれがもうすごいわけ、
キラー
はいはいはいはい、
4DX だけ見れなかったの本当に残念
まあペロちゃんはちなみに何回いたんでしたっけ
5回最初 IMAX で次が、
はい、2D の IMAX、
あ 3D の IMAX で行ってそれは後が何だっけ六本木にあるやっぱ音が特殊なやつ、
ね、
ドゥルビーのもっと上みたいなやつと、うんうん、でその後に爆音上映で一回見て、
うん、
でその後にまた 3D 見て、
うん、
その後また 3D か、
うん、
そう
でも意外やったんが俺昨日見に行ったんやけど、うん、いや俺もね IMAX2D 見てかったのよ、
うん、
でちょっと情報間違って裏まで行ったのに、
うん、
普通のやつやってんけど、うん、でもなんかあの結構お客さん入ってんけど、
うん、
女性が一人で見てる人が結構いて、
うん、へー
はぁと思って、
あそう
友達、私の友達
俺もなんかそうたまたま一人で見に来てた女の人が横に座ってて、
うん、
もうなんか俺の興奮をさせこう感じさせたくないと思って、うん、もうそっち、
はいはいはい、
逆の方向に足を組んでも もう一瞬もまばたきできんぞこれ
は、うん、すごい、うん、もう本当に素晴らしい映像表現だなって。やっぱり他のドラマ系の映画も見たいんだけど、うん、見に行けないぐらい何回も見たいし、うん、DVD 買ったら毎日見たいっていう、なんか
いや本当初めからずっともうフルスロットルで面白い、
う
ん、
そう、あのもうエンジンがかかった瞬間にもうみんなのエンジンをかけてるわけ、
そう、
キュルルっつって
そ, う、うん、その後にもう一分映画見たけどもうすぐ寝てしまった
。そうでしょ、わかるわかる。
いや本当に
マッドマックスっていう字が出るタイミングとかね、
うん、そうギュンギュン
だからこれ俺ね初めにマッドマックス見るの失敗したと思ったの、その、うん、後に見るべきやったと思って。
私だってその日のうちにもう一回見たいアイマックスで見て、
見てるな、
で一回家帰って、あの六本木だと夜中やってるから一、はいはい、回寝て六本木行くわっつって友達と別れて、
はい、それは何を見るの、やっぱりあれを単純に見た
い。いやもう一回あの人たちに会わなきゃな気持ちでね。で私、まあ、
それはわかる、その気持ちは。
ニコラス・ホルトがすごい好きなわけ。
ニコラス・ホルトって
どれ？ニュークス。
あ、ニュークスね。
ウォーボーイズ
の、最後まで一緒にいるニュークスが、うん、ニコラス・ホルトなんだけど、あの人めちゃくちゃイケメンなんだよ。知ってた？
ああ、イケメンっぽいよね。
なんだっけな、ゾンビがさ、恋してさ、人間に戻っていくみたいな映画があるんだけど、なんだっけ、ウォームボディだ。
あ
れ結構イケメンのゾンビやってるな、
はいはいはい、
あとは X メンのザビーストやって
る。ああそうなので新しくなった方、ファーストクラス以降ってこと。
そうそうそうそうそう、ファーストジェネレーション以降。
ああそうなんや。
でめっちゃイケメンよ、なんだっけ、なんか車の宣伝にすっぴんで出てんだけど、うん、めちゃくちゃかっこいいから、うん、で子役からずっと来てるから、あの子は、うん、あのアバウトアボーイの男の子だから。
いや俺な、だからそのあのウォーボーイがさ死ぬ前に口元に銀のスプレー
を、ああ
そう最初何してるか分からへんかってんけど、でもああいうのがめっちゃ俺マッドマックスの中好きで、
やっぱ細かいさ、そういうギミックだよね、あのだからハンドサインとか、
そうだからなんかこう、なんつうの、まあ一応文明が一回こう完全に崩壊した後で残った、うん、あの今あるもので、
う
ん、ある種のこう呪術的な儀式、
うん、すごい、
そう
あの文化文明的に退化してるものを今のものでやるとかって、
うん、そう、でもあれどうやって作ってんのかなってちょっと思ったけど、
いやあれでも銀スプレーじゃない、単純に。
いや銀スプレーやん。
え、いやあの時代にで、
いや残ってる銀スプレーを、
残ってたねと思って、
俺の会社が残ってる銀スプレーをちょっとずつ使ってるのかな。
あれね、あんね、あのスプレーの中で、あの銀、あの普通の銀色のスプレーと、
はい、
ああいう金属っぽい加工ができるスプレーっていうのがあって、金属っぽく加工ができるスプレーってちょっと高いねやんか、
はい、
普通のスプレーが500円ぐらいとして、あれ多分1300円ぐらいするやつ、
うん、
ええやつやねん、あれ画材的にはあれ、あっちを使う感じがめっちゃいい、
うん、
いいやつ、
あれいい感じ
で。もなんかこのさ、ハンドサインって、うん、あの仏教のさ、
あ
ハンドサインで同じのがあるんだって。
あ、そうなんや。
でも、あの、全部高橋よしき情報ね。先に、よしきさん、大リスペクトで。で、あるんだって。でも、ジョージ・ミラー知らずに考えたんだって。V8 エンジンの形じゃん、これって。
はいはいはいはい、
だから、やっぱり人間って根源的に考えることが一緒なんだなって。
あ、はいはいはい、
宗教とかを考えた時に、そういうサインとか。
だって、あの、サンダードームでもさ、手のひらに唾吐いて握手したら契約みたいなのとか、ああいうところ
フィリアさんのね、あのハンドサインもあるじゃん。
ああそうだね、こう
空中から掴んで胸にやるとか、
そう、ああいうのがなんかすごい、あの語らないまでも世界観のバックボーンをすごい仕草で示すとか、
そこまでやっぱり考えなきゃいけないわけ、その世界で何がどうなっていて、
ジョージ・ミラーのすごさってそこよね、ほんと細かいところに。
でもああいうのをそのワンシーンで出すためには、うん、バックボーンの厚みっていうのが相当いるっていうのが、
そう
だからそれこそさ、あのジョジョの荒木博彦がさ、あのキャラが履いてるパンツの銘柄まで決めてるとかいうのもあるやん、なんか全員のキャラの履歴書書くみたいな、
うんうん、でもそれって絶対大事、
うん、
その人物が その履歴書を見てどうやって動くかっていうのをアドリブでやるときに役者は自分で本当にそのキャラになりきったときにこの人だったら絶対こう動くっていうのを言い切れるようなキャラ作りをしないと、だから狼子供みたいな、狼子供ね、化け物の子みたいになっちゃうんだよ。
いや、まあ、それはちょっと、
どうする化け物の話する。
要はだからそうな、まあ、これ最後であれだけど、はいはいはい、要はディストピアものの SF も結局普通の SF も一緒で、
うん、違う、物語は全部一緒よ。やっぱ物語を語るときに人物が、うん、あ、漫画もそうじゃん、人物が、うんうん、バックボーンが全くわからない、
やっぱ人物なんですよ、
まあ、あえて見せないっていうのもあるけど、わからない人っていう、うんうん、でもやっぱ見せなきゃいけないのは口で言うんじゃなくて、
そうそう、
その、仕草とかだと思うのよ、うん、
やし SF の面白いとこっていうのはその現在あるものが10年後とか20年後このテクノロジーが高進化した時にこういう形に変わるっていうのを想像で埋める作業やから、でディストピアものっていうのは文化が一回文明が終わっちゃってるから、それをもう一回そういう形で想像するっていうのはなかなかあんまり見れる、
そうそうそう、
あの未来像じゃないんで、だ結構なんつうの、そういう意味ではやっぱり
でもそれってやっぱり作家性が出るじゃん。トゥモローワールドとかはさ、もう最高だったじゃん、あの美術の扱い方とかが。
トゥモローワールド見てない、
バカ。
ごめんって。でも、あ、トゥモロー、いや、一個だけ確認したいねんけどな、
あの
去年俺が映画ランキング出てエスケープフロムトゥモローって見た、
見た見た見た。
トゥモローワールドってあれとちょっと
似てる、似てる、
やっぱそういう感じ、
似てる。でもトゥモローワールドはクソだった本当
に。トゥモローワールドってあの妊娠する、
あ、そうそう、妊娠できなくなっちゃって、ね、
っていうあのあれやんね、
あの見てない人にご説明すると、はい、あのすっごいやっぱその中でも貧富の差がすごいあって、うん、であのそうそう、アートのコレクターがいるわけ、その中でも。であのピカソのゲルニカとか持ってたりとか。
トゥモローワールドか、
そう、
あ、
見た、
今年の、今年のあのディズニーの、
あ、トゥモローワールド、
トゥモローワールド、あ、間違った、ごめん、トゥモローワールドは見たよ。
そうそう、トゥモローワールドは見た。その扱い方とかもディストピアとしては最高じゃない。もう、
そう
そう、もう街が超汚くてみたいな。そう
そう、だからディズ、そう、
だから作家性だよね、
それ。作家性はあるし、うん、トゥモローワールドが素晴らしかったのはそのゲルニカとかさ、
そうそうそう、あのこれどうすんのってツッコミも入っててさ、あの、
うん、結局文明が終わった後って新しいアートって生まれへんから、
そう、
ゲルニカを所有してるイコールもう最大の権力者っていうことになるっていう、
そうそう、
でそれが戦争を表した絵画っていう、
そうそう、うん、で、あのさ、お金持ちのゾーンに入っていく段階でもう中世みたいな暮らししてんじゃん、あれって。馬とかに乗ってとか、それもすごくいいよね。で、でもさ、あの、昔の話して悪いけど、その、ゲットみたいなところに送れられた時にグラフィティだけはあるんだよね。
ああ、そうそうそうそう。いや、ちょっとあの、今、混戦したけど、そう、トゥモローランド。
うん。
俺見てないのよ。
あー、見なくていいと思う。見なくてい
い。トゥモローランドをの予告編を見た時に、俺が去年ランキングで入れたエスケープフロムトゥモロー。
そっくりのシーンあるよ。
やっぱそうなんや、ね。
トゥモローランド、エスケープフロムトゥモローはさ、もう隠し撮りでさ、全部やったやつだけど、うんうんうん、もう、
あれ良かったでしょ。
よかったよかった。あの、わけわかんなくてよかった。わけわかんないし、やっぱそういう実験映像が好きだから、
うんうん、
やっぱそういうイリーガルなことで撮られたっていう。うんうん、でもね、やっぱね、本物のディズニーが真似した時に負けるよね。インパクトとして、やっぱり。
そう
で、なんか、要は話は、なんかあの、みんなが憧れる、あの、科学的な未来社会があって、うん、で招待された人だけが行けるようにしてたんだけど、そこが崩壊しそうだから、あの勢いのいい子を入れて助けてくれみたいな感じで、で古いおじさんと一緒に助けに行くみたいな話なんだけど、そんな未来潰れちまえって思うぐらい未来像がダメだったの。
あ、そうなん
や。もう本当悪いやつはいるし、で誰かがピックアップしないといけない理想の社会って超怖いじゃん、それナチスじゃんって思うじゃん。
あ、そうそうそうそう。
でも、で、鮮明意識が超高いわけ。で、ディズニーってさ、ウォルト・ディズニーもさ、すごい右翼だったしさ、やっぱそういう思想なのかなって思っちゃった。
あ、なるほどね。なん
か、がっかり。ただ、一箇所だけめちゃくちゃ燃えるシーンがある。
あ、そう。
最高っていう。
一応じゃあ DVD でチェックして。
でもね、それはね、多分 3D とかで見ないと面白くない。
あ、そう。
あの、映像の力だけのやつだけ。
あ、なるほど、なるほど。 まあ、という感じでね、はい、まあまあまあちょっとマッドマックスだね。
マッドマックスはこの辺で
だいぶ喋りましたから、うん、あのちなみにその途中で出かけてた、
うん、
チャッピー、
あ
ーチャッピー、
チャッピーね。
でもね僕あれかもと思ってんのは、今ちょっと思ってんのは、うん、あのランキングになった場合、うん、僕結構悩むかもと思って、マッドマックスとチャッピー。
嘘でしょ。
マジ
ですよ。え、1位か。え、その、
いや1位になるかどうかまだ分からないけど、
マッドマックスかチャッピーかで
の、そう、どっちが上かって。
マジで、
あったバカって、うん、
いや綾波の感じ、
まあ、俺ね、チャッピーね、みんながいや面白い面白いねんけど、うんうん、そんなに言うほどかっていうとこが、
私はね、オチがやっぱり攻殻機動隊じゃんっつって、
うん、あ、いや僕は
攻殻機動隊と全く同じような終わり方じゃん、あれって。もうインターネット一回やって肉体は何でもいいみたいな、うん、それって今回のアベンジャーズも一緒じゃん。そうでしたら、
あ、じゃあアベンジャーズ見れてないんだよ、ね、
もう
ごめんなさい、いつでもギャラリー作ってたから見れてないんやって映画を、かつてないほどに。
私なんかターミネーターまで見てるわよ。
ターミネーターつまらんっていうね。
もうほんとファッキンボーシェットで、
あ、マジで、
もうクズクズ、
うん、僕
私はね前回の4が意外にターミネーター好きだった。
いや僕だってマック G めっちゃ好きやから、4は最強に好き。
そうそうそう、マック G はね、うん、好きなのよ、
うん、
今回全然ダメ、
ダメなの。
総集編で今までやったことをちょっと派手にして全部見せられるみたいな。
あ、なるほどね。そうか、まあ
ターミネーターは、
ね、多分また
もう作っちゃダメだと思う。
作るんじゃないの、まあ、
作る気でやってんだけど、
作る気で要はジェニシスっていう感じに、
うん、でもね大失敗だと思うんです。シュワちゃんが死んじゃうを作ってる間に、
いやなんかさ、あの今年あのあれやん、あのバックトゥザフューチャー2の年やんか、
あ
れでギャグでさジョーズ13かなんかがさ、
うん、やってる
ってシーンがあってさ、うん、まさか現実もこんなにこんなにリブートされまくるとはっていう年ではあってんけど、
そうだってね、もう今80年代の映画全部リブートだからね、う
ん、で中でもマッドマックスはもう最高やったのは当然そうなんやけど、うん、でもチャッピーは僕あのセンスとかノリみたいなところで、うん、やっぱちょっと今の感じを、
いや分かる、言ってることすごい、ストリートとあの、うん、アフリカンカルチャーと一緒になってるのがすごく気持ちいいんだけど、でダイアン・トワードもすごい好きだった、
あの2人が、あれで好きになった
んだ。そう、私はもともと好きだったから、うん、ダイアン・トワードがあの、うん、PV をずっと YouTube で見てたから、うんうん、だからあれはニール・ブロムカンプとダイアン・トワードのコラボだと思って見るのが正しいのかな、
うん、
あとはあのその今までの SF に対するオマージュ、
うんうん、
だからあのロボコップに出てきたロボみたいのがあるじゃん、
はいはい、いやなんかねあれこそ俺はすごい神話性を感じた
とか、あでもそう
なんかね、なんか俺まあチャッピーに限らへんねんけど、うん、あのある種のヤンチャネスっていうかヤンキーイズムみたいなんて果てはすごい神話っぽくなるんやなっていうのをすごい感じて、
私は全然別で、うん、ニール・ブロムカンプの映画を全部見てると、うん、あの人はなんかにトランスフォームしたい人なんだなって思うわけ、
まあまあまあそう、うんうん、
違うものになりたいんだなっていうふ
う
に思っちゃうわけ、うんうん、で私はなんかそれはなんかあんまりと思って、
うんうん、
だからさあのウォシャウスキーのさ新しいやつもやってたじゃん、うん、ジュピターってやつ、あれもさやっぱさトランスフォームする話や生まれ変わりの話やから、うんうん、なんか大丈夫かなって思う魂が一緒なら OK みたいな、うん、私はちょっと受け入れられないなと思う、うん、
まあだからあの去年の映画ランキングでめっちゃ話題になったデータ問題って、まあ実存がどこにあるかっていう話にはなんねんけど、でもそれよりやっぱノリとしてはまあマッドマックスもせやけど、やっぱりあのまあパンドラの箱みたいな感じ、
そ
のもうほんまにもう荒廃したもうヤンキー世界の中にある真実みたいなところが今めっちゃいい。
であのマッドマックスは超ポストアポカリプト的な感じにしてて、
ね、
うん、チャッピーはもっとすごいハイブローな、
うん、
あのインターネットと、
うん、
っていう感じで全く違う風になるじゃん、
うんうんうん、
で私は撮るならやっぱりポストアップリプト的なを撮りたい、人間はやっぱ人間の根本的な力があるって思いたい、
うん、ああなるほど、
肉体があるとね、ちゃんとも
そうだし、
うんうん、
やっぱ 体が終わった時点でもうしまいでいいじゃんって言って、長生きなんかしたっていいわけじゃないしみたいな風に思っちゃう。なんか永遠にその魂だけが続くっていうのはちょっと、
うん、魂だけ意識らしきものみたいな。
そうそうそう、それも曖昧じゃん。
うん、うん、そうね。
うん、でさ、それがさ、超さ、やっぱさ、新しくコピーしていくことによってさ、どんどん変わっていくんだとしたら、それはものすごい悪にもなるかも、スカイネットになるかもしれないわけじゃん。
あ、そうね、
言えば、
うんうんうん、
まあ、それはそれでさ、想像したら最高だなって思って、それの映画見たいなって今思っちゃったけど、
うん、でもやっぱりこうヨハネスブルグっていう
絶
妙な距離感、
いい、やっぱり
そう、やっぱりこうなんか知らん土地っていうさ、感じがやっぱりなんか
いい、いい、で行きたくなるんだよね。そう、やっぱあの超治安の悪そうなとこに
絶対行ったらカツアゲされるの分かってんねんけど
もう汚い格好で行かなきゃいけないとこだけど、うん、でも超あの二人が好きだから、
いや最高やったね、あの二人、う
ん、あの二人はだってオリジナルじゃん、やっぱり、うん、すごく、うん、あの話し方もさ、
そう、
英語が全く理解できないし、その二人の、
うん、変なイントネーションの英語の感じが、
そう、でもあれわざとやってんだよね、うん、あの二人で、うん、
あと俺あのマシンガンとかがめっちゃカラフルなんとか
ピンクとか黄色でしょで、
あれは、あれがもうい
いよね、
ガジェットでめっちゃ上がった、
そういうセットとかは多分2人の意見でやってるんだと思うわけ、うんうんうん、
そう、なんかあのダイアントワード好きのマガラの話だと、うん、なんかまあ何個か俺の PV 見て、
う
ん
う
ん、最後にプロデュースドバイ忍者って出てきて、アートワークとか結構忍者がやってるから、ね、あの壁画のグラフィティのさ、可愛いキャラとかもあれ忍者、
忍者全部自分がやって
ラッパーなんね、
そうそうそう、
あの忍者って、そう、
なんか、うん、
あの服とかも作るしさ、あとなんだっけ、娘がいいんだけど、あの二人の、
あ、そうな
の、あの二人夫婦なのよ、
間
違いでしょ、もう
本当に
夫婦、本当にチャッピーがいる
んだ
から、その娘がもうあのお母さんと同じ髪型で同じ顔してるまだこれ5、6歳ぐらいなんだよ、もう同じ髪型でああいう風にしてるの、
途中でさ、絵描くシーンあるやん、
うんうん、
あそこの、そう、あのインクジェットっぽく描く感じとかもちょっと俺はあの映像で見せられると超新鮮やった、うん、
あ、
そうか、ロボットはこうやって絵描くんや、
わかるわかる、あれはね、いいなって思ってる、
うんうん、
だからそういうガジェットとかはやっぱ大事だよね、ああいうロボットものとか、
うん、
だから そこでどんだけ燃えさせてくれるかで、そうそうそう、やっぱ映画の良し悪しが決まるというか、
そう、なんか MIA っていうミュージシャンしてるラッパーの
MIA、 わかる、
ミヤが、うん、あの去年だった PV であの一時期話題になった 3D プリンターで作れる拳銃、
うんうんうん、
を PV でガンガン出してて、うん、それってプラスチックのほんまおもちゃみたいな、めっちゃデザインでも全く何にもあれへん機能だけのやつなんやけど、うん、それでめっちゃギャングスターな感じになってんのを、うん、って PV を見てめっちゃ未来を感じたの、
うん、
なんか未来ってこういう感じになっていくっていうか、うん、なんか機能は殺傷能力あるけど見た目はおもちゃみたいな感じになっていく、うん、そのあのギャングスターの感じ、
うんうん、
だゴールドギラギラとかじゃない感じみたいなのを踏まえたすごいあの不良感みたいなのがチャッピーにはあって、それがなんかすごい僕は映像的にはフレッシュやった、
うん、たださあの南アフリカのさあの不良像がすごい、うん、あの茨城とか埼玉の奥地にいるようにヤンキーと結構かぶるじ
ゃないですか、なんか
ヤンキーって心上手だなみたいな、
そうだからぶっこみのタクも最後タクが伝説のあの特攻服着て行く時も翼生えてたから、やっぱヤンキーって行き過ぎて天使になるんやみたいな、
ぶっこみのタクの話だった
やっぱ神話になって、
やっぱ不良ってやっぱ同じなんだよね、だからなんて言うんだろう、宗教が人間的に似てるのと一緒だって、
ああなるほどね、
ああいうのがなんか、
だから神話っていうんだ
ろう、そうそうそう、神話性、うん、神話がある、
どこの国でも昔から受け継がれてイザナギイザナミとか、はい、そういうのと全然ギリシャ神話とか、
そうだ、あの血生臭い殺し合いの中で生まれていく独特の儀式とか、
うん、
やっぱり映画とかでもよくあるシーンやけど、あの明日死ぬかもしれへんみたいなんで、
うんう
ん、ほんまに好きな人とセックスするみたいなところからのピュアさみたいな感じ、
うん、
こう 僕 はかなりチャッピー好きやった。
チャッピーはね好きだったんだけど、でもマッドマックスが後から来ちゃってすごい大波にさらわれてた。私チャッピー2回見たのよ、やっぱ良すぎて、うん、1日で2回見たわけ。
2回見たの。
そうだからチャッピー良くて、あもう1回見ようと思ってその日のうちもう1回見たのよ、うん、なんかマッドマックスと同じ方式でもう一回見たんだけど、でもその後マッドマックスが来てギューってなくなっちゃって、はるか彼方に今ある。でも DVD 買って何回も見た映画ではあるな。なんか今年はね結構豊作なんだと思う。
結構豊作だと思う、
ね、対策の豊作だと思う。
あそうね、
うん、なんかまあまあちょっとスターウォーズは別格としても、
スターウォーズはねなんかがっかりも予想されるから、そうもうみんな心の準備がしてるっぽいよ。もういろんなとこ聞くと、
いやだからちょっと僕今のうち白状しておくけど、今年劇場で見た僕ビッグアイズとチャッピーと、
だからビッグアイズの話だったん
だ。インサイドヘッドとマッドマックスだけなんです。
もう4本、
すみません、4本しか見れてないです。
かんないし何本見たか覚えてない。
なんかえちょっとあの化け物の子のディスりまくる回をやった方がいいんじゃないです
か。ああば
いやもうね、
どうだ
ね。いや俺はねすっごい期待して見に行ったんですよ。
細田守る好きな。
いや俺好きよ。
あ俺はもともとそうでもないから。洋
画なんだじゃあもともとは。
いやもともと、いやその要はテーマ的にちょっと浅いとかっていう人もおるけど、なんかこう見終わった後の爽快感は確かにあって、あでやっぱまあ子供からその老人向けというか、まあ、
うん、
ファミリー映画をちゃんと作ってはる、
いやいやいや、
もう監督やなと思って俺は見てて、でも今回その化け物の子見どんなんやろうって思ってすごい楽しみに行ったらめっ、うんうん、何これって思って、いやもう俺ワースト1やねん。もうひどい、いやシナリオがひどすぎて、
ひどいよ。
いやほんでなんでこんなこと
が、私、ね、
いや
あれはね細田守が全部シナリオ書いてる。
そういやほんであ
れが問題だと。
いやほんでね、そうそう、あの今までは奥寺さと子さんっていう、あのもう名脚本家さんが、うん、まあ言ったら関わってたわけですよ、うん、時かけ狼子供もそうやし、あと
狼子供もひどかったけど、
まあ俺サマーウォードが一番嫌いけど、
そう結構好き。
じゃあエンターテインメントして、いやいや、俺はちゃんと、
あの俺はもう総じて細田守には僕使い方間違ってるかもしれんけど、うん、すごいゆとり感を感じてしまって、
あ分かる、そうそう、あのねポエム的な感じ、
あ
最近言われて
る。なんかちゃんとここは語らなあかんみたいなのをゴニョゴニョってするから、
夢桜
いやでもちゃんとねカタルシスにこういけるような見せ方を作ってた。いやほんで、いやその脚本のいやほんで俺は奥寺さと子が大好きな脚本家のね、え
他に何の脚本やってるの。
8日目のセミとか。
あ
見てない。いや8日目のセミ見ろって動画を。
いや8日ごめんなさい、8日目のセミ
イケメンが出て
めっちゃ普通。
いやいやあれは原作を見てねえから、ね、
普通。
いやほん
でも原作読むのはダメだ
って。いやほんで、いやあれ、いやいやもうダメ、いやほんと待って、ちょんで化け物の子に戻るけど、ほんでそのまあ脚本協力になってんだよね、うんうん、奥寺さと子さんが、うん、ほんで多分喧嘩したんだろうなと思った俺は普通に。で、あの絵的にも正直なんか
あんまり、
俺あんまりやった。
私だからもうあんまり最近の映画に顕著な、うん、全部口で説明して心の闇、
そうそう、
心の闇っていう割に、
そうそうそ
うそう、心の闇全部口で言っちゃってるの。
そう
これ大きくなんないからみたいな、 その闇が口で言えるぐらいだったら、
はいはいはい、
言えないものが本当の闇で、
そうや
ね、
だからさ、なんか、
いやなんかね、突拍子もないの、いきなり人間の闇はって いきなり出して、
うん、そうなので、あのさ、あの最後さ、うん、あのクジラになっちゃうの、
クジラね、あ、俺だから、うん、
あの子が、
はいはい、
あのもうさ最初にちょっと出てきて、うん、でそのさ過程を見せないわけで、成長の、
はいはいはい、
成長の過程をあの三遊記みたいのをやってるんだったらそれをちょっと出さなきゃダメだろうと思ったの。
わかるわかるわかる、と突拍子もない、いきなりでしょ、
いきなりそいつ悪くなっちゃうんだ
ね。
それやったら何でも
あるんだよね。いやだからその悪くなるきっかけもちゃんと作って描写もせなあかんし、その要はあの世界観もなんか初めにザーってザーって説明すんねんけど、なんか全然入ってこへんねん。
ただこれだけは言っとけど、渋谷の作り込みは素晴らしい。
いやそれ、いやそれはね、俺渋谷区図書館が出た時におおって思ったもん。
そうわーってなる。
そう、あんな偏僻なとこ出しやがって。
それはだけは素晴らしいんだけど、うん、だからチャリでぐるぐるする時とか超気持ちいいんだけど、
うんうん、
でももうストーリーは何にもいらない。
いや、なんもない。
ストーリーが
本当ひどい。なんかね、本当ちょっとどうしたのっ
いや本当にどうしたのと思
って。細田守るっていうだけで多分お金も出るだろうし、
いや来るでしょうね客は。
いやだから、ね、お客さんも来るから、やっぱその喧嘩してその脚本を書く制作機関がすごい押して、うん、ほんで多分絵にも色彩設計にもなんかまたスケジュール的にも要は夏のこの時期に出すってもうあらかじめ決まってるやん、ね、まあね、絶対売り上げも言い訳やから伸ばすこともできへんしっていうのがあるから、うんうん、
いやいやでもそれ言っちゃダメだよ。
いやね、
そうだよそうだよ、それ関係ない
じゃん。いやだから、いや関係ない、いやそれは関係ないよ。ただ多分そういう背景があってあんなひどいことになったんだろうなって思って。
いやでも本当にね久々見たね、あんな
穴だらけの、ひどかった、もうがっかりして帰った
もん。ただやっぱあのうまいのは絵的に抜けるとこがあるっていうのだけうまいなと思ったの。その渋谷の作り込みだったりとか、そうやっぱさアニメってさそういうのすごい大事や、
うんうん、
ただ、まあね、そのストーリー上でピンとくるシーンは全くないわけ。
これね、この要は映画談義であんまり絵に関してあんまり言わへん
っていうか、うんうんうん、
ただ俺ね、その化け物のこの要は異界のシーンがさ、
うんうん、
全然異界感がなんかない、
あ、まあ、
いやないでしょ。もっとさ、いやもののけ姫とかさ、
うんうん、
なんかこうちょっとその日常の風景とは違う色の使い方とかしてほしいんですよ。
異界がある
やん。みんな顔格好がちょっと化け物なんだけ。
ね、もうトーンが同じに見えて、
そうな、 今までも異界のシーンよくあったけど、あのいわゆる CG っぽい感じとかも違うんや。
だから千と千尋みたいなさ、あのいきなりギュンって異界に持ってかれるみたいなのをやっぱり期待しちゃうじゃん。
はいはいはい、
千と千尋なんかよくすっごいよくできてる、
うん、よくできてるね、
うん、でもそういうのないわ、
ない
なんかで悪いことがない世界だから、バケモノの世界
だからさ、思うつまんないのよ。
俺もそのままの一番嫌いなのそこやからな。
そうそうそうそう、そうなのよ。だからさ、今日さ、あのネットのニュースで見たけど、東京都のさ現代美術館のさ間間
間間
の展示をさ、ああいう世界じゃん、だから言えば、
うん、
作ってる世界が、
はい、バイアスがかかった世界。
そう、あれだからあれだよ、トゥモローワールドと一緒だよ言えば、うん、トゥモローワールドもあの選ばれた人しか来れなくて、もう理想の社会だけど、うん、でも、うん、すごい浄化された世界、うん、そんな世界いたくない。そう、
ずっとあったから。だからサマーウォーズ、俺田舎出身やから分かるけど、サマーウォーズで描かれてる田舎像なんて全部嘘やから。それはもう、それはトトロの田舎の方が実はそんなにはっきり語られてないけど、めっちゃリアルやからね。
いやまあまあね、
うん、
いやまあわかる。だから多分サマーウォーズの田舎のやつはもう都会の子が田舎に憧れる世界観でしょ、あれ。
その最たるもんがさ、あの狼子供だと思う。あのね、でもあの狼子供見て思ったのは、あの家族は絶対田舎で失敗すると思う。
絶対失敗する。実際はね、
あんな綺麗事だけで生きていけないし、もう予売とかあるしと思う。予売とか書けよこの野
郎。予売とか書けよこの野郎。
でも実際ある。予売は。
そう、あるんだって。
ある。
だ JR 東海みたいな世界観やねんって。だからそうだ、京都行こうっつってさ、誰も村屋けえへんもんね。
そうだ、村屋
そうそうそう、そういうなんかこう、いやそういうんじゃないからみたいな。
だってさ、みんなさご飯食べてうんちもすればおしっこもするわけ。でもそのうんちとかおしっことかないことにして生きてるっていう世界だと思うので、
そうそうそう、
うん、で例えばあのホドロフスキーの映画とかはさ、身体障害者めちゃくちゃ出てるけど、うんうん、日本とかはそういうのが ないことにされてるじゃん、
うんうん、
それってすごく危ないと思う、
うん、先
民思想だから、
うんうん、
もう本当にナチスのやってることと一緒だと思うの、うん、
そうそうそうそうそうそう、
それよくない、
うん、
だから細田守の映画はそれを超感じる。
そう、
本人はね多分でも意識せずにやってるんだと思う、それ。
多分そうやと思うね、普通にそういう人なんやと思う、
ね、だからあのね一番今っぽい言い方で言うと、頭の中お花畑ってやつ。虫も湧かないお花畑。
ああいう思想の人が今総理大臣とかやってるから、
危ないよ。その話するともう政治の話になる。
いや政治の話。映画だから映画。戻って。
じゃあ、あのそういう意味じゃ頭の中っていうことでインサイドヘッド。
あのインサイドヘッドね。
よかった
よ。俺はよかった。
いや俺もよかったよ。
俺もうボロボロないって、もうちょっと本当ね、
でもあれほどさ、あれほどなんていうの、 ある意味ちょっと半信半疑で見る映画も久しぶりだ
な。あ、わかる
これさ、ほんまに面白いか、じゃあ実は面白い系か、
やっぱピクサーやから、まあ、ある程度のレベルまでいってるのかな。で
もね、最近のピクサーちょっとあんま良くないと思ってるから、うん、ベイマックスとかもそんな良くなかったし、
いや普通に面白いよベイマックス。
いや全然ダメ
まあまあそれは置いといて、インサイン、
いや父君のめんどくさいとか多い監督がさ、すごいいいじゃん、なんとかドクターっていう感じ。
モンスターズインク
とかトイストーリーだから、だからさ、一番ピクサーをさ、もう土台骨からさ、支えて持ち上げてきた人だから、
でもさ、あれ始まる前めっちゃうざくなかった、
あの音楽とかいらない、
あのドリカムのやつ、
あれな
俺な、あの裏の映画館で見たんやけど、裏の映画館って多分あんまりこう工業的にうまくいってないんかして、あの映画が始まる前に地方の CM がめっちゃ入ってる地方の CM がめっちゃ入って
地元 CM
やや暗くなって映画の予告編が始まるの、でマックス暗くなってストップ映画泥棒が始まって、でその後ドリカムがあって、その後短編があって、インサイドヘッドなんやけど、あれ子供に一応見に来てみたいな感じで、3歳かタダやねんけど、あの映画子供あれどっからインサイドヘッドか分かってんのかなみたいな。
私インサイドヘッドはあのライリーよりも年上の子じゃないと分かんないと思う。
あれな無理
理解できない、ちょっと難しい、
あれだ、
いや、うん、でもあのなんていうの、直感的に分かるようなことにはなってると
思う、でもね、私が見たやつは字幕版で、子供昼間にっていうか朝一に行ったので、字幕版
あ、
それは辛い
子供がいてもう飽きちゃってるわけ。
俺でも今回俺吹き替えで見たけど、今回の吹き替え素晴らしい。
いや大竹しの
ぶ、いや大竹しのぶもいいけど、
竹内優子ね
すごかったよね、
字幕でしか見てない。
いや
今回吹き替え良かったよ、
竹内優子のあのうざい感じがいい、俺は。
いや俺あのすごい、
あの明るくやりましょうみたいな、
そう、あのそう、うん、それがいい。
いやあのまあいわゆるもうマックスに泣いてまうシーンの竹内優子の演技がちょっとすごく吹き替え超えてたの手前からあっこに至るところ。